It's for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love.
ハッピー防災の時間になりました。パーソナリティの中島ひろえです。ここからは草津の防災力を高めるフレッシュな情報をお届けしてまいります。今回はシリーズ第97回です。それでは今回のメンバーをご紹介しましょう。関西大学社会安全学部近藤ゼミから4回生の松谷美奈さん、夕場玉木さん、3回生のカモンののさん、森本翔吾さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。松谷です。私はですね、最近こう暑くなってきたからなのか、すごく喉が渇いて飲んでも飲んでも渇くので、今日は噛まないようにしっかりと水分補給をしながらこう参加したいと思います。よろしくお願いします。
はい、ゆうばです。よろしくお願いします。最近はですね、私はアールグレイの紅茶とスコーンにハマりました。アールグレイの紅茶を飲みまくるのはカロリーほとんどないのでいいんですけど、ちょっとスコーンの食べ過ぎには注意しないといけないなと思いながら、ほぼ毎日スコーンを食べてます。よろしくお願いします。
はい、カモンです。よろしくお願いします。本日は2回目の出演ということで、毎度のように緊張しています。最近私がやっているのは、引き締まったボディを目指すために足に重りを置いて生活しています。
はい、よろしくお願いします。森本です。僕は最近ですね、所属している体育会の部活が僕の3回生の代の運営に変わりまして、まだまだ始めたてでバタついているんですが、なんとか頑張っています。よろしくお願いします。
はい、皆さんそれぞれ久しぶりですね。よろしくお願いいたします。さて、今日のリード役は3回生の森本さんですよね。原稿を担当するのは今回が初めてということなんですが、テーマは何でしょうか？
はい、今回僕は初めて原稿を作成しました。うまいボケなどは一切ないのですが、珠玉のテーマを選んだと思っています。で、今回は僕がもうめちゃめちゃリスペクトしているラッドウィンプスさんという日本のロックバンドが東日本大震災とどのように向き合ってきているのかというのをお伝えしようと思います。で、ところで皆さんはラッドウィンプスさんのことはどれくらいご存知でしょうか？松谷さん、夕場さん、カモンさんの順番で一言お願いします。
そうですね、私、松谷のラッドウィンプスさんのイメージというと、やはり大ヒット映画の主題歌をされていたというようなイメージがほとんどですかね。
はい、私、ゆうばもそうですね、あんまりラッドウィンプスさんの曲を普段は聴かないんですよね。ただ18フェスは見たことあります。
私ももちろん名前はバンド名知ってますし、近藤先生の授業でも取り扱われていたので、少しだけ知っています。
なるほど。やっぱりそうですね、大ヒット映画であったりとか、うちのゼミでなるとそうですね、近藤先生の授業で何度か取り上げてもらっているので、それでご存知という方がいますね。中島さんはいかがでしょうか？
はい、まず森本さん、このラッドウィンプス、今日は3をつけなくてはならない雰囲気がありますので、ラッドウィンプスさんと呼ばせていただきますけども、このラッドウィンプスさんと東日本大震災の関わりですね、私はパーソナリティをさせていただいているので少しは知ってるんですけども、どんなふうにこう展開してきたのか詳しく確かめたことが今までありませんでしたので、ぜひ今日は詳しく教えていただきたいと思います。
はい、お任せください。順番に解説していきたいと思います。まずラッドウィンプスさんの基本情報をまとめますと、ラッドウィンプスさんは4人組のロックバンドで2001年に結成されました。で、 皆さんがやっぱり認識するようになったのは、先ほどもお話に上がりましたけど、新海誠監督のアニメーション映画君の名はの主題歌である前前前世が大ヒットした2016年からかもしれませんね。でこの年初めてテレビ朝日系ミュージックステーション2時間スペシャルに出演されまして、地上波音楽番組でパフォーマンスを披露されたんです。であと一つ予備知識としてなんですけど、バンド名の意味なんですね。ラッドウィンプスのラッドっていうのはすごいとか強い、生かしたという意味の軽いアメリカ英語の俗語でして、で後半のウィンプスっていうのは弱虫、育児なしという意味でして、で合わせますとそれをかっこいい弱虫、見事な育児なし、マジすげえビビり野郎っていう意味になります。ここまで皆さんキャッチアップできたでしょうか？
はい、多分大丈夫です。ありがとうございます。
ですね、ちょっと情報が多いかもしれませんけど、でそのラッドウィンプスさんは東日本大震災が起きた直後から、つまり今から10年前の2011年から被災地に向けてさまざまなアクションを起こしておられるんです。では松谷さん、突然ですが、キートの糸に虹色の色という漢字を組み合わせた熟語、何と読むか分かりますか？
言ったことない熟語ですね。大体音読みで辞職とかでどうでしょうか？
そうですよね、見たことない単語なので僕も質問するときちょっと意地悪かなと思ったんですけど、でこれ実は読み方愛しきって読むんですね。でこの愛しきっていうのはラッドウィンプスさんが被災地へのメッセージと義援金を各地から募るために立ち上げたサイトの名前なんです。でこの呼びかけは震災発生から2日後の2011年3月13日に発表されて、実際に3月15日2日後ですねにはサイトが立ち上がっているんです。
2日後となるとすごく始動が早かったんですね。私全然知りませんでした。たくさんの声が集まったということでしょうか？
そうですね、たった2日のうちなんですけども、1万件以上もコメントが寄せられたんです。
1万件、それはすごいですね。さすがです。
そうですよね、2日のうちに1万件ってすごいですよね。僕はまだ小さかったのでまだ知らなかったんですけど、ラッドウィンプスさんのこの呼びかけで集まったこれらのメッセージは後に書籍化されて、岩手、宮城、福島の3県の公立図書館や中学校、高校に寄贈されたんです。
森本くん、一つ質問いいでしょうか？やっぱりラッドウィンプスさんはロックバンドですから、この愛しきのアクション以外にも何か震災に関する曲の制作っていうのは行っているんでしょうか？
実は岩さん、その活動こそ今回僕がお話ししたい本題なんです。でラッドウィンプスさんは東日本大震災から1年後の2012年から現在に至るまで、で2017年だけ除く全ての年の3月11日に震災をモチーフにした楽曲を発表されているんです。なぜ今回これらの楽曲について僕がお話ししようと思ったのかと言いますと、実はこれらの曲はもともと YouTube で限定公開されていて、ウェブを介してでしか聴けなかったんですね。で震災から10年経ったこともあって、先日これらの楽曲を収録したアルバムが発売されたのです。なのでこれを機に FM 草津さんで曲を流してもらって、リスナーの皆さんにラッドウィンプスさんの思いを知っていただこうと思ったんです。
なるほど、ここからがまさに本題なんですよね。森本さんの熱量が強く強く伝わってきました。
はい、僕はほんまにラッドウィンプスさんのメッセージが全世界に広まってほしいと思っているので、今日はほんまこれから日付が変わるくらいまでたっぷり語り合いたいと思っています。
その思い本当にありがとうございます。でもね、これからなんとか30分くらいにちょっとまとめてくれるとありがたいと思います。ということで、早速楽曲の紹介に移っていきましょう。
はい、頑張って30分にまとめます。で紹介したいまず1曲目は白日という曲です。この曲は3月11日に発表されている楽曲シリーズの中で一番最初に発表されたものなんです。2012年の作品です。
森本君、さっき楽曲は YouTube で限定公開されていたって言ってましたけど、ということはこれは商業用とかじゃなくて純粋にメッセージを発信するためのパフォーマンスなんですか？ミュージックビデオとかはあったりするんですか？
カモンさん、めっちゃいい質問です。ミュージックビデオがあります。しかもこの白日のミュージックビデオは動画が公開される直前に撮影されたものなんですね。でそのどんな映像かと言いますと、たくさんのろうそくの炎が夜の暗い部屋の中で揺れている様子が早送りで映し出されていくんですね。時間が経つにつれてこう外が明るくなっていくという映像なんです。で視点がずっと変わらないシンプルな映像なんですけど、初めはたくさんあったろうそくが最後の方は燃え尽きて溶けてしまう様子はとても儚く感じられます。でもその一方で窓の外には太陽が昇り日が差し込んでいることに、暗い世の中に対する希望が象徴されているように僕は感じました。
なるほど、ちょっと見てみたいです。そういった映像に寄せてどんな歌が歌われているのか聞いてみたいです。
そうですね、今僕が感じたことを紹介しましたが、きっとさまざまな思いがミュージックビデオには込められているんだと思いますし、さまざまな受け止め方をすればいいんだと思います。そしてぜひ歌を聴いてほしいと思います。特に歌詞をしっかり噛み締めてほしいと思うんですよね。
ありがとうございます。森本さん、歌詞の話題に行く前にせっかくですから一度みんなでね聞いてみましょうか。出演者の皆さんにはここで一緒にミュージックビデオの方を視聴したいと思います。リスナーの皆さんにももちろん音声のみになりますけれどもお届けしたいと思います。それではラッドウィンプスで白日、ラッドウィンプスさんで白日をお届けしました。先ほどいつもの癖でラッドウィンプスと呼び捨てにしてしまいました。失礼しました。森本さん、ちょっと感想を述べ合いましょうか。
そうですね、みんながどんな風に聞いたのか、そしてどんな風にミュージックビデオを見てくださったのか、僕もぜひ知りたいと思います。
はい、では、松谷さん、ゆうばさん、カモンさんの順番でお願いします。
はい、松谷です。私はですね、この曲を聴いたのは初めてなんですけれども、すごく印象に残った部分があって、それが何を失えばいい、全ての今までの喜びが嘘になってもというような歌詞があったんですけれども、大切なものであったり人を失った時にもう何でもするからこう帰ってきてほしいだったり戻ってきてほしいというようなことを考えることがみんな誰しもあると思うんですけれども、そういう時のこう気持ちっていうのをすごく代弁してくれてる部分だなというふうに思いました。
はい、私夕晩もこの曲を今初めて聞いたんですけど、歌詞を見ながら聞いてて、当たりだけのくじ引いてはしゃいだそぶりっていうところから、あとはなんか震災が起きるまでの日常のことがこう書かれてるような気がして、その後にこうそしてハズレくじを誰かがまとめて引くときっていうのが、その震災が起こった時のことなんだなって思うと、こうなんかその歌詞の幸せな日常と震災が起こった後のなんか想像ですけど、こう生活の変化とか、こう大切な人がいなくなっちゃったとか、なんかそういったことがすごく込められてるような気がして、歌詞と一緒にあの映像を見てなんかよりちょっと切なくなったような感じです。
カモンです。森本くんがあのシンプルな映像だっておっしゃってたんですけど、本当にそうだなと思って、まあ、でもそのただろうそくが映る映像だけれども、そこにすごいメッセージ性を感じました。ミュージックビデオが YouTube でこう見れるということで私見たんですけど、そこにこうたくさんメッセージがあったんですね。そしたら多くの人がやっぱりこう心に、ね、感じ取って、あのいろんな人がこの音楽によって支えられている部分があるのかなというふうに感じました。
松谷さん、ゆうばさん、カモンさん、ありがとうございます。私もこの楽曲が発表された後見たんですけども、その後久しく見てなかった、ちょっとミュージックビデオと同時に今ね見て、ちょっとこううるうるっときてしまいました。その後いろんな楽曲を、この震災に関しての曲をね出してらっしゃるんですけども、この当時1年後に発表した意味はどこにあったんだろうかっていうふうに今感じていました。まあ、2分半ぐらいからねちょっとしらっとね、あの夜が明けていく感じでこのミュージックビデオが出てきたんですけども、さっきね森本さんも言ってたように こうなんか希望の光がこう見えてきたように私も感じました。ありがとうございます。
皆さんありがとうございます。僕もそうですね、皆さんにこうやってミュージックビデオを見ていただいただけでもなんかこう感無量と言いますか、とても嬉しいっていうとちょっと変かもしれませんけど、ですね、胸がいっぱいになるような気持ちです。僕もちょっと中島さん同様見ていてうるうるしてきましたし、皆さんが映像とか歌詞とか見ていろいろ思っていただいたことがあってよかったです。それでは白日の中で僕が心に響いた歌詞っていうのをお伝えしたいと思うんですけども、ラストのサビの部分で、私そびれたさよならは誰に運んでもらえばいい、交わしかけの約束は誰と果たしたらいい、そもそもこの声はさ、ね、どこに向かって歌えばいい、すべての今までの喜びが嘘になっても戻らない君ならば、せめて出会えたこの喜びを、というフレーズです。
なるほど、ラストのサビの部分ですね。森本さんはどんな風に心に響いたんでしょうか。
はい、この歌詞を聞くとですね、地震っていうのはやっぱり生活の脈絡に関係なく突然襲ってくるものだなというのを痛感させられますね。歌詞にある私そびれたさよならとか交わしかけの約束というのは、実際3月11日にたくさんあったなと思うとやるせない気持ちになります。
本当にそうですよね。特に東日本大震災は昼間に起きた地震でしたから、きっとその日の朝、通勤や通学のために家を出て行った姿や玄関先まで見送りに来てくれた姿、お互いにとって最後になってしまったという方も多いかもしれませんね。
確かにそうですよね。しかもこれって僕たちも他人事ではないと思うんですよね。地震に限らず、急に自分の大切な人がいなくなるっていうことはどんな人にも当てはまると思いますから、
だからこそ歌詞にもあるように、出会えた喜びということを日頃から繰り返し、ことあるごとに意識しないといけませんよね。出会えた喜びのフレーズを改めて噛み締めたいと思います。ではここでもう一度白日をおかけしましょうか。同じ番組の中で2度同じ曲をかけることってまずやらないんですけども、今日は森本さんと出会えた喜びを分かち合うためにお届けしたいと思います。ぜひ皆さん歌詞をしっかり噛み締めてください。それではラッドウィンプスさんで白日。ハッピー防災、引き続きお送りしていきます。今日のテーマはラッドウィンプスさんと東日本大震災です。森本さん、引き続きよろしくお願いします。
はい、お任せください。後半ではラッドウィンプスさんが3月11日に発表されている楽曲シリーズの中から2曲目を紹介したいと思います。
はい、前半で紹介していただいたのは2012年の作品白日でした。それでは曲のタイトルをお聞かせください。
はい、2曲目のタイトルは愛とはです。すべてひらがな表記で愛とはと書き、愛とはの和は50音の和音の和です。この楽曲は3月11日の楽曲の中では4番目、2015年に発表されたものです。
愛とはですか、あえてひらがなで表記することによっていろいろな解釈ができますよね。ラブの愛、和らぐ和むの和なのか、愛ラブと巡るとか、車輪の輪ですね、その愛とはなのか、ラブと永遠のとはなのかね、それとも愛とはという疑問文なんでしょうかね。いろいろ思えますよね。
いや、本当に中島さんのおっしゃる通りで、いろんな解釈ができますよね。YouTube の動画のコメント欄にもビューワーさんたちのさまざまな解釈が投稿されています。そこも見てほしいポイントの一つですね。
なるほど、この楽曲も先ほどの白日と同様にミュージックビデオが公開されているんですね。
はい、ミュージックビデオあります。愛とはのミュージックビデオも先ほどと同様に動画が公開される直前に撮影されていて、2015年3月11日の 岩手県陸前高田市で撮影されました。動画の冒頭には陸前高田の奇跡の一本松が映し出されます。
はい、奇跡の、一本松といえばね、津波によって甚大な被害を受けた陸前高田市の気仙町にあった高田松原の奇跡に立つ松の木のことですよね。それを3月11日に撮影して、その日のうちに発表するというのは 3.11 の今を届けたいというラッドウィンプスさんの強いこだわりが伺えますね。
そうなんです。私は実際に陸前高田を訪れたことはないのですが、いつか自分の目でこの風景を実際に見ておきたいと、この映像を見てから強く思うようになりました。
直接自分の目で見ると感じ方が変わるかもしれませんね。訪れることが叶った日にはぜひまた感想を聞かせてください。そしてこの流れだと次は歌詞の紹介になると思うんですが、先に曲を流しましょうか、それとも注目すべきポイントを教えていただいてからの方がいいんでしょうか。森本さん、いかがでしょうか。
はい、では今回はあの歌詞の方から先に紹介したいと思います。またこれも前半の白日の時と同様に、ラストのサビの部分の歌詞を皆さんに噛み締めていただいてから曲を聴いていただければと思います。で、ラストの部分の歌詞を読み上げます。もうすぐ滅ぶというならなおさら強く握るよ、明日は晴れるというならお気に入りの服で出かけよう、冗談みたいな悲劇、ワンソコだらけのメモリー、ありえない顔で明日はこちらを見るけど、それでも僕ら手を握ろう、次の息を吸い込もう。で、ここで私の意見を言うと聞こえ方が狭くなってしまうといけませんので、それでは曲を流していただければと思います。
はい、了解です。出演者の皆さんとはここで一緒にミュージックビデオの方を視聴しましょう。リスナーの皆さんにももちろん音声のみになりますけれどもお届けしたいと思います。それではラッドウィンプスさんで愛とは。
ハッピー防災。
ラッドウィンプスさん2015年の作品愛とはでした。それでは感想を聞いてみたいと思います。松谷さん、優馬さん、カモンさんの順番でよろしくお願いします。
はい、松谷です。まずこの愛とはという曲を聞いてびっくりしたのが、もうその歌詞の最初の始まりがまず原発っていう言葉で始まったということに驚きました。普段やはりこう耳障りのいいと言いますか、そういう言葉だったり曲というのが聞くことが多いんですけれども、あえてこういうラトウィンプスさんという、こう若者がよく聞くような馴染みのある方というのが歌詞の中ではっきりとこう原発だったりこう自爆だったり、ちょっと目を背けたくなるようなことというのに、何と言いますか、はっきりと明言されていると言いますか、目を背けちゃいけないよっていうことを伝えてくれてらっしゃるのかなというふうに感じました。
はい、私ゆうばはですね、なんか歌詞の中にもうすぐ滅ぶというのにせっかくの金曜日とっていうのが、こうすごいあの時金曜日だったなっていうのを思い出して、なんかところどころにこうやっぱり原発とか明らかに震災を表すワードとかも入ってるし、こうせっかくの金曜日っていうちょっとなんか間接的に言い表した言葉も入ってて、なんかすごく 3.11 のことをラッドウィンプスさんがなんか伝えようとしているんだなっていうのも伝わってきました。なんかこの曲は愛があれば前向きにまた進めるっていうメッセージがこうすごくこもっているような気がして、なんかこう映像とかもすごく切なくなるんですけど、でもなんか経験してないのでわからないですけど、被災者の方をすごくなんか前向きに励ます曲だなって見ていて感じました。
はい、カモンです。先ほどお話の中に題となる愛とはをひらがなで表すことによっていろんな解釈ができるというお話がありました。で、これを曲を聴いて正解ってなくて、愛とはをハテナの疑問文にすることでも解釈できるし、 愛を永遠に続くものだというふうにもいろんな解釈ができると思ったんです。歌詞自体はそんなにハッピーになるようなものばかりじゃないけれども、それでもこうさっきゆうばさんがおっしゃってたように、愛というものが一つメッセージとして込められているのかなと思いました。
はい、皆さん感想ありがとうございます。僕もゆうばさんと一緒で今聞いてて初めて気づいたんですけど、もうすぐ滅ぶというのにせっかくの金曜日とっていう歌詞があって、やっぱり僕もこの歌詞聞いて、あ、 3.11 のあの日金曜日だったなっていうのを思い出して結構衝撃を受けました。でこの歌は結構比喩表現が多くて、聴き手それぞれにとっていろんなイメージができる曲だなと思いました。中島さん、どんな風に感じられましたか？
はい、私もこの曲発表された時にね、もうミュージックビデオ何度も何度もこう見た記憶がまた蘇ってきたんですけども、どなたかも言ってらした原発が吹き飛ばされようとも少年が自爆しようとも、その横で僕ら愛を語り合うというね、最初も最後も、ね、繰り返し出てきたんですけど、このワードがねやっぱり衝撃的だったし、まあ、今もこう突き刺さってきたんですけども、やっぱりこう日常に流されている、まあ、自分がいるというんでしょうか、こうやっぱりいろんな被害とかをこうニュースで見ても、次の日にはもう、ね、日常生活に戻らないといけないということがあるので、なんかもう日常にこう流されがちになってしまいますよね。まあ、思ってはいるんですけども、なかなかこう気持ちがリセットされてしまって忘れてしまうということがあるので、この曲を今聴いてね、またちょっと、胸に詰まったものがあるんですけども、皆さんもいろいろこう感じていただいてよかったと思います。さて今日は森本さんからラッドウィンプスさんの曲、中でも東日本大震災をモチーフにした作品を2曲紹介していただきました。まだまだ他にも紹介したい曲があるんですよね？
はい、そうなんです。本当はこの場をお借りしてアルバムに収録されている10曲すべてを紹介したいですし、しかもそれぞれの歌詞について一つ一つたっぷり話し合いたいくらいです。
なるほど。じゃあ森本さんシリーズということで、ぜひ紹介していただきたいと思います。
ありがとうございます。ぜひお願いします。最後にもう一つだけ僕から皆さんにお伝えしたいことがあります。それはYouTube の動画の概要欄という場所に掲載されているボーカルの野田洋次郎さんの言葉です。そこには動画作成の経緯や方法、携わったスタッフの方々へのメッセージなどが書かれています。そしてそれらのコメントの全ての結びに、ま、動画ごとに言葉は多少違うんですけれども、震災で亡くなられた全ての命に合唱と綴られています。この言葉に対してある方が、全ての命と表現しているのは失われた命は人だけでなくあらゆる命を対象にしているのだなと感想を書かれています。で僕はこの方の言う通りだなと痛感します。犠牲者や被災者と表現すると人間が真っ先に思い浮かぶと思うんですが、被災しているのは人間だけではなく動物も昆虫も植物も命あるもの全てなんだなという考え方をしなければいけないと強く思います。ぜひこの動画を見る際にはこの概要欄も一緒に見てほしいです。
はい、なるほどね、ボーカルの野田洋次郎さんのメッセージも要チェックということですね。森本さん、ありがとうございました。それでは最後に皆さんに今日の感想を伺っていきましょう。まずは4回生の松谷さん、いかがでしたでしょうか？
はい、松谷です。私はですね、今日森本くんにこの2曲を紹介していただいて、やはりこう震災だったり災害の捉え方っていうのは人それぞれいろんな感じ方だったり考え方というのがありますし、こうまだまだ自分が出会ってないような捉え方だったり感情というのもたくさんあるんだなというふうに改めて感じました。こう映画だったり曲だったり本だったり、まあ、いろいろな媒体があると思うんですけれども、まあ、できる限り、まあ、せっかくこう日本結構震災が多い こう国にいるっていうのもそうですし、こうできる限りいろんな媒体でいろんな人の考え方っていうのにこれからも触れていきたいなっていうふうに思いました。
はい、ありがとうございます。ね、今日のこの2曲だけでね、本当に心が乱されるというか共感できる時間があったのはとても良かったと思います。では続いて4回生のゆうばさん、いかがでしょうか。
はい、私は福島に2回足を運ぶ機会をいただいて、ちょっと遠くからではあるんですけど原発をこう見れる場所に連れて行っていただいたりとか、こう更地になってしまった沿岸部をこう歩いたり、そういう経験をしてきたんですけど、こう福島にいる時はやっぱりすごく震災のことを考えている自分がいるんですけど、どうしてもこう遠く離れた地元関西に戻ってきてしまうと、なんか普段の楽しい日常とか何も被害の様子が見えない街の様子とかが、やっぱりその方が自分のなんか心にとって優しいというか、考えなくて済むなら楽しいことを考えたいと思うのが人なのかなと思っていて、あんまりこうそういう場所を見てきてもこう意識しないと、なんか震災のこととか命の大切さとかに意識が向かないなって思ってました。でもなんかこういう曲とかメッセージ性が強い曲のことをもうみんなで話し合うことで、すごく自分の中で命の大切さとかにももう一度気づけるし、なんか東日本のことを考えることもすごく大切だなって感じました。なんかこういう機会をたくさん取っていけたらいいなと思いました。森本くん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。本当にこういろんな感情をね、皆さん持っていただいて、ゆばさんも少しの時間でしたけれども、まあ、曲とともにいろいろ感じ取っていただけたようですね。本当にこういった時間ね、共有できて嬉しい時間でした。ありがとうございます。続いて3回生のカモンさん、いかがだったでしょうか。
はい、私が所属している学部上、授業で災害について考える機会が多いのですが、こういうふうに音楽を通して、学ぶことでまた違う部分で心で感じることができるなと思いました。森本くんがラッドウィンプさんの他の楽曲でもご紹介してもらえるということで、他の曲もぜひ聴いてみたいなと思いました。
はい、ありがとうございました。2曲でね、いろんなことを感じていただいたようですので、まだまだこういったね、震災をテーマにした曲もありますし、さっきね松谷さんがおっしゃっていた映画であったり本であったり、いろんな媒体で学べる教本がたくさんありますので、ぜひ、触れていただきたい、そして感じていただきたいと思います。では最後に、今日ねリーダーでお話ししてくださいました3回生の森本さん、いかがだったでしょうか。
はい、今回このように原稿を書く機会をいただいて、ラッドウィンプスさんのことについて紹介させていただいたんですけども、こう皆さんの感想を聞いてまして、いろいろ皆さんがそれぞれ震災について思いを巡らしてくださったことが本当に嬉しいと言いますか、感無量ですね。リスナーの皆さんとか出演者の方もそうですけど、こうやって曲を同時に共有することってなかなかできないことなので、本当に今日はいい機会をいただきました。僕自身も曲を聴いてミュージックビデオを見て、いろいろ思い考えることができました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました、森本さんは特に原稿も作ってくれてね、いろんな提案をこうしてくれて、なおかつ自分の好きなラッドの曲をみんなにね聞いてもらって、とても良かったという感想をしてくれましたけども、本当に、まあ、私ももう一回ねこのラッドウィンプスさんの曲を聴けて良かったし、またその東日本大震災のことをこう強く思った時間でした。ありがとうございました。さてハッピー防災、そろそろ時間も迫ってきました。今回の出演は関西大学社会安全学部近藤ゼミの松谷美奈さん、夕葉玉樹さん、 カモンののさん、森本翔吾さんでした。皆さん今日はありがとうございました。さてこれまでの放送内容は FM 草津のホームページから全国どこからでもいつでも聞いていただくことができます。ぜひ周りの人にもお勧めください。次回の放送は6月15日の予定となっています。ハッピー防災、次回もどうぞお楽しみに。At me, O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you.